アルビノエンターテイナー、カズヤコウジです。皆さん、お元気ですか？ お元気ですかっていう言葉一つがね、重いよ。カズヤさん、こうしてね、皆さんに声をお届けできるということで、生きてました。帰ってきました。いやー、ほんとね、死ぬかと思った。これ冗談じゃなく。死ぬかと思ったね。一応改めてお伝えしておきますけれども、2021年8月上旬、粕谷浩二、新型コロナウイルス陽性になりましてね。大変辛かったです。以前ね、このポッドキャストでも別の理由で笑うしかねえわ、みたいな話をしたことがありましたけども、いや、ほんと今回新型コロナウイルス、まあ、過ぎているからこそ言えるんですけど、もう笑うしかないっすね、マジで。発症中、高熱が出ていた最中は、笑えもしない。いや、ほんと笑えない状況ではありましたけども、ひとまず乗り越えて、今は笑うしかないです。大変だった。ひとまずね、今回はそんな話をずっとしていきますけれども、巷では、都市部各所で緊急事態宣言が出たり延長したり、もう大変な状況ではありますね。皆さんご存知の通りだと思います。ひとまずね、僕たちプロジェクトワンサイズは今この瞬間にできることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けようと、なんとか今から未来には向かい続けようということで、今回も別撮りリモート収録でお送りしてまいります。別撮りリモート収録、もう、どんくらい経ってんの？これ。半年ぐらい経ちましたかね？いや、経ってないのか。いや、経ったのか。もうね、わからないね。ね、実際は、まん延防止等重点措置も出ていない、一応平常時っていうのも何日間かありましたよね、この2021年に入ってからね。ただ、常に緊急事態宣言はもちろんのこと、まん延防止等重点措置の時も、感染はもう一人でも増やさない方がいいはずだということで、別のリモート収録、平井さんと粕谷、全く別々の場所で収録だけして、で、一つにして配信をするということを続けておりますけれども、いやー、粕谷がね、新型コロナウイルス陽性になって、あんなに辛い状況になるとは本当に想像してなかったんでね、びっくりしましたよね。だからこの配信1回前、まあ一応数字上は10日前ぐらい。あれ、ほんとね、よくやったよね。前回のポッドキャスト。今から考えると奇跡だったとしか思えない。ほんとね、前回のポッドキャストを収録した時には、もうなんか熱も一回下がったからさ、大丈夫っぽいんだけどさ、みたいな。念のため、ね、感染拡大とかはしない方がいいから、PCR 検査とかして、会社とかは休もうかなーなんて、なんか、ふにゃふにゃ話してましたけど、今から遡ると、半日だけ、奇跡的に、 体温も下がってたんだよね。37度台前半に多分下がってて、あの瞬間だけ、まだ大丈夫だったから、ポッドキャストを撮ってね、配信したわけですけども、またあれだね。おそらく、よし、ポッドキャストだけは撮ろうっていう、最後の気力、アドレナリンが出たんだろうね。だね、結果からすると、一番辛い時期に、ポッドキャストを収録して、どんだけ辛いかっていうのも、記録しておいた方が良かったんじゃないかと、今となっては思うけど、がしかし、今となっては、あの奇跡的な瞬間以外、ポッドキャストなんか撮れなかった、っていう事実もあり、なるべくしてなった結果だったのかなとも思いますけどね。本当に、あのポッドキャストを撮った以外の前後、ずっと38度台の熱が出続けてまして、マジでね、起き上がりすらできませんでしたね、本当に。何にもできなかった。だって実際これはアウトだなって思った最初の高熱が出てから、記録を見てみたら、丸々8日間ぐらい。で、1週間ちょっと。ずっと38度台の熱出てたからね。もうね、朝、目覚めるはずじゃない？だけど、もうほとんど目覚めてない状態と一緒で、最初ね、第1日目に、前日に、あれ、なんか熱っぽいな、嫌な予感するって思ったんだけど、前日は一応、一生懸命食べるだけ食べて、しっかり寝ようと思って寝て、で、コロナ、僕の中ではコロナ1日目が、もう朝、ふっと気づいた瞬間から、あ、ダメだこら。もう、これダメだって なって。で、体温を測ったら、僕、人生で、さほど見たことがない38度いくつっていう高熱でね、もう完全にアウトだなって思いながら、どうしようって思って、で、ひとまず、もうその時点で頭は全然働いてないわけよ。うわぁ、無理。どうしよう。うわぁ、無理。どうしよう。わ、もう、本当にそれ以外考えられないぐらいになってて。んで、とにかく、やばいって思って、もう、寝てるしかない、できないから、なんとか水分だけ、取って、で、寝て、で、しばらく経って起きて、一切、全く状況は改善しておらず、無理。ああ、無理だな。これはもう無理だな。って思って寝て、もう本当第1日目、2日目ぐらいは、記憶がないもんね。何せ、起きてなかったから、ほぼ。本当に何もできなくて、やべえってなって、で、奇跡的なね、隙間があったから、ポッドキャストだけ撮ったんだけども、なんとかポッドキャストだけ撮って、編集して、配信作業ギリまでやって、で、会社とかにも、もう、これは無理でしょうから、連休明けたら、病院行きまして、検査してきます。で、新型コロナウイルスだと思いますっていうような軽はずみの発言はせずに、だと思います。で、結果を見て、またご連絡します。みたいな慎重な文章をね、小一時間かけて本当考えて 書いて送って、ああ、まずいね。それはまずいね。とりあえず、お大事に結果が出たら教えてください。みたいな、事務的な連絡が帰ってきて、はぁ、ってなってもう寝て。で、 病院もさ、ギリギリね、もうなんか、連休明けですと、本当に混んでて大変なんですけども、なんか、なるべく早い時間帯で来てくださいみたいな感じになって、んで、なんとか行って、病院行って、結局、病院行ってから1時間ぐらい待たされて、いや、病院も大変なんだろうね。でもなんか、結果、カーテン、パーテーション越しにね、お医者さんらしき人、看護師らしき人と、まあ、話して、んで、状態はどうですか？辛いっす。熱は、辛いっす。PCR 検査、一応しましょうかね。もちろん、辛いっす。ずーっとそんな感じで、問診だけして PCR 検査受けて、で、もう、とにかく、検査が出る、結果が出るまでは、ま、もうとにかく自宅にいてくださいみたいになって、はい、バイス、辛いっす。で、家に帰りましてね。で、もう本当に、まだまだ全然何にもできなくて、いやー無理だーってなりながら、もう無理だってなりながら、一応こうツイッターを書いたわけじゃない。ね、もうこの状況のやばさに関しては、ツイッターを見てくれた人がほとんどだと思いますけど、一応なんかもう僕ね、その一人暮らしで東京都内に住んでて、で、実家からね、人を呼ぶわけにもいかないなとも思うわけですよ。で、でももうどうしようもないし、会社には一応連絡したけど、それ以外もう、あとやりようが思いつかないぐらい頭も働いてないし、で、あと、ね、もうその、実家の家族、会社の人の次に、僕に近しい人間は、ツイッターのフォロワーだから マジで まあ、そう思ったからね。ツイッター上で、一応状況を書いて、でも、それを書くのが精一杯ぐらいで、で、あとはもう本当、ああ、もう寝るしかない。マジ無理。寝るしかないって思って、寝てるしかなかったわけですよ。だけど、いや、ほんとね、ギリギリ綱渡りで僕を生かしてくれたのは、その今住んでるところの比較的近所に住んでる友達がね、まず、大丈夫かい？っていう連絡をくれて、大丈夫ではないけど連絡くれてありがとうっていう感じで とりあえず連絡だけ取れて、で、あと、中澤さんよ。この、僕らの本当に仲間、中澤まさそもさんが 中澤さん、いや、思い出してちょっと泣けてくるぐらい本当にありがたかったんだけど、おい、どうし、な、大丈夫じゃないだろうっていう連絡をくれて、あー、中澤さん、そうなんです。まあ、中澤さんもね、一回、コロナ陽性出てることもあり、大丈夫、あと僕がね、一人身でこういう時にどうしようもない状態になるっていうことも分かってくれる、素晴らしき仲間で、大丈夫じゃないだろうっつって。でも、今、この連絡をした直後、お宅行くから、まず住所教えろっつって あ、そういえば住所教えてなかったなと思って。で、今から行くからっていう連絡をくれて、ありがとう、本当に。ありがとうって で、ね、ピンポンっつって。で、うち、ね、セキュリティしっかりしているオートロックマンションなんで、インターホン越しにね、ありがとうっつって、鍵だけ開けて。で、 ガチャガチャって上がってきてくれて、で、ドアの前でゴソゴソゴソっつって、で、ガチャパターンっつって、外に出ていく音が聞こえて。いや、本当に、まあ、皆さんもね、冷静に考えるとお分かりの通りですけど、こんな状況なんで、非接触が大原則だからね。だから、まず、中澤さんから、物資をドアの前に置いてもらって、で、ドア、中澤さんが帰った後に開けて、で、そこに、いろいろ、まあ、すぐ食べられるようなものと、で、あと、経口補水液とか、いっぱい差し入れてくれて、ありがてえって思って、で、置いてったよっていう LINE のね、連絡の後、いや、本当ありがとうっつって。マジで、こんなんじゃなかったら、この引っ越し先とかも ね、引っ越し先も紹介したいし、宅飲みでもしたいんだけど、今は本当に、ありがとう。また連絡します。みたいな感じで 連絡を取りましてね、物を置いてってくれてね、本当に助かった。で、もう、同日とかかな。比較的近所に住んでる友達からも、一応、もう何がいいかわかんないけど、とりあえず、買ってきたよっていう連絡くれて、ありがとうっつって。もうどうすることもできないけど、ドアの前に置いてってください。ありがとうございます。つって。で、その友達もね、またすぐ食べられるものと、いろいろ置いてってくれて、で、もう本当に、それがなかったら、どうしてたかわからないぐらい。いやー、やばかったね。いやー、実際、本当に頭働いてなかったから、やばい、どうしよう、やばいって思いながら、手近にあるものをなんとか口に入れて、お腹に入れてるしかなかったわけですよ。でも本当に、まあ僕の思考回路特殊だなって今は思いますけど、もうとにかく生きてはいますっていう状況をツイッターに書く以外に、もう何も考えられず何もできずだったからね。だから僕の生命線であったツイッターを見てくれた人がいて、で、どんぶりちゃん含め、フォロワーみんな見てくれた人も、ああ、そうなんだ、頑張ってねって まあみんなもね、お大事にとしか言えないけれども、その気持ちを寄せてくれてね。で、そのツイートを見ながら、リプライとか見ながら、ああ、ありがてえ、なんとか僕のことを見てくれてる人がいるっていうことで、また多少生き延びる力をいただけたっていうところもあって、いや、本当ギリギリで生き延びた感がもう半端なかったね。で、そのなんとかいただいた物資で、生き延び、で、あと、病院からね、処方されている、基本的には、熱、痛みを下げる、まあ、解熱剤と、総合風邪薬。なんとも言えないよね。処方薬なんだけど、書いてあるのは、総合風邪薬って書いてあるから。いや、まあ、それしかやりようがないんだろうけど、総合風邪薬飲んでるんかい、私。ってちょっと思ったね。で、なんとかいただいたポカリスエットで、風邪薬と解熱剤のみ。もう、そこから何日かやっぱり、何もできずに、うーってなって、寝て起きて、もう何か食べられるもの食べるだけ食べて、お薬飲んで、うーって寝るしかできないね。そんな数日間を過ごしたよね。で、本当、ね、保健所から、結局 まず病院から PCR 検査陽性でしたよっていう連絡が来て、分かりましたっつって、でこの後保健所からも連絡来ますっつって、分かりましたっつって、で保健所から連絡来て、陽性でしたけどもっつって、知ってますっつって、で状態はどうですかって一応聞き取りがあったんで、しんどいっすっつって、熱はどうですか、まあ一向に下がっておりません、で呼吸とかはどうですか、正直苦しいです、咳とかはどうですか、まあ咳とか出てます、そうですか、じゃあ自宅療養でお願いします、そうなんですね、わかりましたっつって、いやでも本当にもう自宅療養でお願いしますと告げられたからね。はい。で、まあ、こっちも弱り切ってることもあって、あれ、なんとかしてくださいよ、みたいな食い下がりも一切できずに、はい、わかりましたって言うしかなく、そこから、自宅療養が始まりましてね。で、まあ、なんとか、ずっと辛い38度台の熱が続いた後、ふっと、36度台。まあ、出ても7度台ぐらいに熱が下がりまして。で、体的にも、なんか、ああ、ピーク超えたなーっていう感覚があって。で、そっから2、3日かな、一応、こう、なんとか、いただいた物資と、あと、まあ、買ってあった、僕の、ただの備蓄を、食べて、生き延びて、お薬飲んでて、で、そう、発症から、どんくらいかな、その熱が下がったちょっと後ぐらいにね、保健所からもう一回連絡があって、いかがですかっつって、熱がちょうど下がった感じの、昨日今日で下がった感じです、っつって、そうですかって。で、なんか、ね、その段階なんだけど、それで、熱出たのいつでしたっけみたいな、また聞き取りの直しが入って、今からかいって思って。だけど一応僕も、ね、その、なんだっけ、ね、疫学、なんとか的疫学調査的なものがあるようなことは覚えてたから、一応メモだけは取ってて、メモを見ながら、まあ、いついつ熱が出まして、ね、もうそこからずっと38度台でして、そうですかっつって、でいろいろ聞き取り調査あって、でじゃあまあ、熱が下がったということで、解熱剤とか飲むのをやめていただいて、で72時間症状が安定しているようであれば、自宅療養終わりということになりますから、みたいなこと言われて、そういうもんなんですね って思って もうだから本当ね、テレビのワイドショーやニュースで報じられている通りのようです、東京都。もう保健所もいっぱいいっぱいなんだろうね。で、病院もいっぱいいっぱいなんだろうね。ね、救急車を呼ぶほどの状況になってなければ、で、あと一応こう、喋れてるぐらいだったり、熱も下がったぐらいだったら、肺炎には至ってないだろうという問診段階でね、そうなって、じゃあもう治ったということで、みたいな そんな展開でね、なりまして。で、このポッドキャストを撮ってるときは、そんな段階で、自宅療養の最終段階です。一応熱は下がってて、まあ、このまま何もなければ、じゃあ会社、社会復帰しなきゃいけないなって思っているところ。だから、まあ、半分ずる休み状態よね。一応体は大丈夫には一応はなったけど、まあ、自宅療養期間内だから会社には行かず休んでますっていう状況で、ポッドキャスト撮んなきゃって思って で、ポッドキャスト撮ってますけど、いやあ、ほんとね、しんどかったですっていう。まあ、でも、なんとか乗り越えましたっていう、そういう 結果報告になりますね。でね、ツイッターでもギリギリ書きましたけど、その熱が出てるときは本当にもう熱で体すべてしんどいんだけど、熱が下がった後のこの後遺症でしょうね、多分。強い倦怠感っていうのが、今もなおマジやばい。これね、どういうメカニズムなんだろうね。わかんないけど、熱が上がって体がだるいとか、頭がぼーっとするっていうのはあるじゃない。で、その熱が出てる時はそうだったんだけど、熱が下がっても尋常じゃない倦怠感が消えずに残ってます。今回ね、ポッドキャストコントにもしましたけど、いや、本当にメカニズムをちゃんと誰か説明してほしいんだけど、偉い人が。気力が出ない。マジで。今も、なお。会社に行きたくない。本当に。で、熱が下がってね、一応僕の中で軽いリハビリしておこうって思って、熱がな、下がった日に、一応起きてよって思って、で、あと、仕事的なメールとかも見れるだけ見ておこう。頭働かす練習しとこうって思ったりして、起き上がってみたんだけど、やってみようって思うんだよ。何かできることはやってみようって思うんだけど、スーンって 気力がなくなって、ダメだ、寝ようって思って寝ちゃう。その倦怠感、無気力感が、これ本当にコロナのせいだと思ってる。いや、ごめん、コロナのせいでもあると思ってる。実際、会社行きたくない、仕事行きたくないのは、コロナにかかる前からそうだったから、まあ、それはそれでしょうがないんだけど、しょうがないんだけど、でも本当に、いや、無理だなって思ってるね。倦怠感、無気力感、半端ないよ、全然。で、その熱が下がった翌日、翌々日とかも、いや、本当これだと仕事、会社行ったとしても仕事できる気が知れねえから、練習しとこうと思って起きるんだよね。起きて、まあ、なんかその会社に行く日と同じ時間に起きて、で、一応身支度してみて、まあ、自宅療養中だから家は出ないんだけど、一応こう、さて、今日は何かできるかなっていう、自分との問答をね、するんだけど、無理みたい。寝ちゃおう。つって寝ちゃったりしててね、ひどい鬱状態とかに近い気がしてるね。何にもまだやる気が出てないっす。いや、本当だから、大丈夫？いや、体は大丈夫になったの。体は大丈夫になったんだけど、気力がね、全然ないから、いや、体は大丈夫。けど、まだ社会復帰できる自信はありません。っていう現状のご報告をね、しておきます。いや、これな、だから、コロナにかかった方で、まあ、全く同じ症状の人ばかりじゃないとも思うんだけど、あるよね。ある。この気力のなさ。強い倦怠感。これね、前回のポッドキャストの一番最後に思ったことを素直に言ったけど、メンタル的なケアもちょっと考えとかないと、これこの後どうなるかわからないね。なんか人類の、肺炎を伴う、体に害を及ぼすウイルス、っていうことの一個裏側に隠れて、まあね、その、 緊急事態宣言が出てたりで自粛を余儀なくされたりっていうのも含めてだけど、気持ちを蝕んでいる病気、感染症ですよ、これは。マジでメンタルももうちょっとちゃんとしておかなきゃな、気をつけておかなきゃなって思ってます。であと気力と一緒に嗅覚が戻ってません。ね、味覚はかろうじてあるの。物を食べると、あ、しょっぱいな、甘いなとかを感じてるから、味覚はなんとかかろうじて残ってるんだけど、やっぱ嗅覚がやられてるみたいで、味覚は8割減してるね。なんかその、まあ、だから、通常時に鼻をつまみながら物を食べている感じ。味はしなくはないんで、やっぱ集中するとね。しなくはない。しょっぱさとか、まあ、あと、苦味とか、強めのものは感じるから、あるにはあるんだろうけど、匂いを感じないと、やっぱ味、美味しさがないよね。ほんとね。まあ、かかってみて、しんどかった。これ正直な話。っていうところを残して、今回は、ひとまず体は元に戻りました。やる気、気力は戻ってませんが、粕谷浩司と平井さんとでお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、命の危機を正直感じていたわけだけども、命の危機すぎて、であとやっぱ今回のそのコロナウイルスの症状の一つとしてもかな、性欲すら失われかけました。はい、本当食欲もなく性欲も失われ、で睡眠も欲求ではなく起きていられないから寝ていたっていう状況、マジ生命の危機でしたね。生きててよかったね。粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく将来的には声優として活躍をしていく平井正幸の様々なパーソナリティを存分に味わっていただけるような対談形式を目指しています。さて、そんなわけで、平井さんはね、今のところコロナとかかかっていないはずですから、気をつけてお送りしていただきたいと思います。例のコーナー参りましょう。ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長するコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを僕も事前に聞くことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。所長言い方を変えると聞こえ方も変わるもんだね。言葉って不思議だね。平井さんは今回はどんな話をしてくれているでしょうか。それでは自宅の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
いやはや、粕谷、生きてる？大丈夫かい？
生きてないよ。
いや、粕谷が新型コロナウイルス感染ということでね、ちょっと、いや、だいぶ心配したよ。で、まだまだ、ちょっと、体力的には、熱は下がったみたいっていうことだったから、まあ、一安心なんだけれども、ね、ちょっと、嗅覚がない、無気力な感じがね、 続いてるっていうことで、ね、生きて、カスヤ。
無理、うん、平井さん。
やっぱりね、こう、いくら気をつけていても、感染するときは感染するっていう、まあ、どうしようもないって一言で片付けてしまうのはあれですけれども、でも、もう、ね、かかったらかかったで、ゆっくり体を休ませて、養生して、体力を回復、体の機能の回復を待つしかないっていうのが、なんとも心苦しいところですよね。
本当よ、うん、それしかない。
なかなか大変だと思いますけれども、まあそんな中僕はまあありがたいことに、まあ、至ってまだまだ健康ではありますので、まあ、通常営業ではあるんですけれども、はい、
よかったよ、
なんていうんですかね、まあ、日常をね、日々の日常を目の前にあることを一つ一つ、向かっていってますけれども、はい。まあそんな感じでね、ちょっとまあ大変な状況のカスヤもそうなんですけれども、まあ日常的なことをね、今回も変わらず話していこうかなと思ってます。はい、そうですね、もう最近こう甘味どころをね、巡るのが趣味と言ってるんですけれども、まあ、なかなかちょっと出かける機会もなくてですね、まあなんとも言えないんですけれども、たまにねこう外に用事があって出かける時に出かけた時にあここの近くだから あそこの和菓子屋さん行ってみようとか、あそこの甘味どころちょっと面白そうだから美味しそうだから行ってみようって思って、まあ用のある駅の周辺を検索して、あのお目当ての和菓子屋さん甘味どころさんを、目当てにちょっと寄ってみるんですけど、あれ開いてないと、あれ閉まってるって思って、やっぱりこのコロナ禍だからなのかなってちょっとって残念って思ってたんですけれども、よくよく考えてみたらお盆休みだったんですね。なんともあのお盆期間中にあの出かけていたっていう、その用があって行ってたんで、そりゃお休みしてますよね、お店は。いやなんかねちょっと残念ではあるんですけれども、やっぱりね、お店の方も休むときは休んで、まあこのどうなんだろうね、オリンピック期間、まあこのあとパラリンピック期間に入ってくるんですけれども、どうなんだろうね、まあ、通常の営業とはまた違ってきていると。
そうだね、平常時じゃないからね、まあ、
緊急事態宣言もね、9月半ばぐらいまで延長っていうことになりましたから、なかなかあんこ好きの僕としてあの甘味どころ和菓子屋さん応援したいんですけれども、なかなかね、
命に関わるよね、
というか
平井さんが、
なんとも言えない気持ちになっちゃいますよね。
あんこ食べられない、平井さんのあんこは命に関わるからね。
でもまあそれでもまあ日々あんこは1日1食は食べてるのかな。
あ、そう
か。まあスーパーだったりコンビニだったりとか、あとなんだろう、まあ米田コーヒー店さんだったりとかスタバだったりとかでね、あんこもの置いてますっていうところで食べてたりするんで、それはそれでまあなんとかあんこは補給してるんですけれども、でもなかなかねこう 紹介していけるお店がね、ちょこちょこ閉まってると残念ですよね。うん。でもまあそれはそれで、まあこのタイミングじゃなかったっていうことでね、また行く楽しみをね、またそのお店に訪れることができるっていう楽しみがね、増えたってことでね。今度、その近くの駅に行ったら、こないだちょっと閉まってたから、今度こそ、みたいな感じでね、その楽しみっていうのがね、一つ一つ増えていくんじゃないかなって思ってたりもします。はい。まあ、そんな感じでね、なかなか思うようにいかないこともね、ある昨今ではあるんですけれども、なかなかそうも言っててもね仕方ないんで、できることをまず目の前のことをね一つ一つやっていくっていうのをね、モットーにして進んでいこうと思います。はい。まあ笠谷もね、まあ、中澤もね、新型コロナウイルス感染あったからね、まあ、僕もね気をつけないとって思ってます。気をつけることに越したことはないんですけれども、でもそれでもやっぱりかかった時のことを考えてっていうのも、やっぱり大事なのかなとは思いますよね。
そう思う。
しっかり感染予防対策は続けつつ、でも日々の生活を大事にしていこうと思っております。はい。以上、ここまでのお相手は、最近肌寒い日もあったりで、コロナ以外にも体調管理をねちゃんとしていこうと思ってます。あんこ大好き、平井正幸でした。お粗末様でした。粕谷にお返しします。
あんこ大好き声優、平井正幸さん、ありがとうございました。平和ですね。平和なのは何よりですわ。本当にね。素晴らしい。あとはね、やっぱ、もう、本当平常時じゃないから、なんとも言えないんだけども、やっぱね、平井さんも声優としての活動をいろいろとやっていく、そういう前向きな明るい未来の方をね、待ちわびていきたいなって思ってますから、コロナともう本当に冗談じゃなくウィズコロナですよね。コロナはすぐそこに。っていう感じではありますけども、より良い希望を見出せる未来に向かって、やっていければなと思いますけどね。嗅覚の話に戻りますけど、そう、だから食べ物とかでね、匂いしないと味気ねえなみたいなところがあるっていうのが正直なところなんだけど、あともう一個超不安なのが、雨とかも多い時期だったりするじゃない？で、部屋干しをするじゃない？で、生乾きの匂いがあるのかもしれないって思うんだけど、生乾きの匂いが僕の鼻にしないから、これもしかしてものすごい生乾き臭い状況だったらどうしようっていうのがめちゃくちゃ不安。だから自宅療養を終えて会社に行くわけじゃない。で、ね、洗濯はしてあるものを着ていくわけだけども、これ僕が感じてないだけで、周りの人にはすげえ生乾き臭してたら、ごめんねって思うよね。いや、僕の鼻には感じないんだけど、もしかしたら生乾き臭超している可能性あるからね。 だからその嗅覚の方結構心配ではある。なんか体臭とかすごいしてたらどうしようって思ってね。ごめん、そしたらごめんって思うしかないんだけど。でもね、大人って誰もそのなんか生気臭すごくねっていう指摘してくれないしね。だからあの人臭い人だなって思われちゃう可能性あるなって思って、なんかすごくいろいろ不安です。社会復帰するの不安です。さて、そんなわけで今回お送りしてまいりました三色丼、この辺りでごちそうさまのお時間です。いや、ほんとね、コロナウイルスの最中ポッドキャストやってるっていうのがね、まあこのポッドキャストの携帯だからこそっていうのはもちろんあるんだけども、よくやってるよ和也さんって思います、自分で。はい。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。コロナウイルスにかかっていても、なんとか配信を続けております。えらい。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、番組を聞いてのご意見、ご感想、疑問や質問、そして普通歌などなどありましたらお気軽にメールお送りください。はい、そんなわけで次回の配信は9月1日水曜日の予定です。あと8月31日のおまけ配信も一応予定はしております。緊急事態宣言継続なので別のリモート収録確定です。というか、なんかもう緊急事態宣言云々なくてももう収録できるのかどうかわかりません。大丈夫かな、いろいろ大丈夫かな。ヘラヘラしてるけど、僕の中ではまだまだ不安というかね、なんかいろいろモヤモヤしてますが、どんぶりちゃん、こうご期待、お楽しみに。以上、今回のお相手も、そういったわけで、社会復帰していくさなかですけど、やっぱり匂いフェチの僕としては、嗅覚も早く戻ってほしいなとは思いますね。後遺症も、まあまあ辛い。頑張ろう。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだ。